それでは神との和解というテーマで榎本牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
おはようございます。先週の礼拝が始まる5分ぐらい前にある方から、10時頃ですね、30分前に電話がありました。ちょうど準備祈祷会をしておった時ですので、電話に出ることができなくて、金子さんが、真知子さんが電話を取り付いてくださって、祈祷会が終わった後、私に伝言、こういう方から電話がありましたっていう、あの伝言をいただきました。で、ただそれは札幌からあるあの方からの電話でした。ですぐ私が電話を折り返し電話をかけたんですけども、その方はですね、あの私をずっと探してたんです。高校の時、今から42、3年前ですね、彼があの高校生の時に、教会に、札幌北港教会に、高校生会に、熱心に来ていた、高校生だったんです。今はもう60過ぎてるわけですけども、その人が、その、私を探したんだと。どこにいるか探して、して、わからんかったから、北港教会に聞いてして、先生があのここにいるということが分かったから電話してるんだと。で、それはですね、あんたのためひどい目にあったんだ、あんたのためひどい目にあったんだ、それで人生むちゃくちゃになったんだと。高校生の時にあんたに出会ってひどい目にあったんだと、そういう話でありました。で、僕のこと覚えてるかっていうから、忘れもしない。それで私はフルネーム言って、そしてお前だろって言ったら、覚えててくれたかっていうから覚えてる。そういう話だったんです。で、いろんな事件があってですね、彼は失敗したわけです。そして失敗して、そしてあの教会でですね、ある事柄において私がそれを問い詰めたんです。みんなが被害に遭ってるから。で、その問い詰められたことで自分の人生が狂ったっていうんです。確かにそのことは私もよく覚えてる。で、私がその時も札幌北高校は辞めようと思った。この高校生の、私が担当でしたから、そのために辞表を書いて辞めようかなとも思ったことでしたから、よく覚えてます。で、その時の印象でですね、醤油でもあるいはお酒でも何でもですね、この作った人が何かそこで問題が起きたら、ものすごく大きな責任を問われる。それと同じように私もこの高校生を一生懸命育ててたのに、そこに問題が起こったら、その責任者は本当に責任を問われるんじゃないか。そういう意味で私も本当に責任があるなと思ったんです。で、彼は私がいるとき、しばらくしたら教会に来なくなったけども、それ彼がずっとですね、いろんなことを、その問題をずっと持ち続けていた。で、私は、後で話するからなって言って、もう礼拝始まるからって言って、電話を切ったんです。で、もう一度話してたらですね、このことが言えたから、ほんまに楽になった。楽になった。で、私今度札幌行くから、札幌行った時にお前と一緒に会おうって言って、約束をしたりですね。 京都に来たら必ずここに寄りなさいよって言って、そしたら寄っていいですかって言われ、寄っていい寄っていいって言って、私本当にまあある意味で責めようとして、彼は一生懸命私を訪ねてきたんだと思うんです。で私はもう本当にそうやろうなと思って、あの時私が別に悪いことしたわけじゃないけれども、彼がつまずいたことは本当に私の責任だと思ってしたんですけど、まあ44、5年してですね、こう出会えた。彼は教会に来た時は非常に素直な高校生だったのに、辞める時はメガネがこうセロテープ貼って、割れてんだけどセロテープ貼って、もう自分のその生き姿っていうか、そのボロボロになってる姿をそのメガネを見たら分かるみたいな感じでした。でそのと思って私思ってたんですが、その痛い40数年の歴史を私にだーっと言ってですね、そして言えてよかったと言ってました。今日はこの和解っていう話をこうしてみたいと思うんです。和解、信仰に招かれるということは神との和解に入れられることです。それは決別していたんです。決別なんです。油と水のように、あるいはもう敵のようにですね、決別していた。そういうものが招き入れられて融和する。そのことによって新しい世界が開かれる。ただ二人の間だけが直されるんじゃなくて、その状況のもとにおいて万物が新たになる。すべてのことが新しくなる。それが神の和解。神との和解はまたこの世の憎なる思いとの決別をも意味します。先週月1回持たれていますミニアシュラムというのがここでなされました、まあ、先週祈りの集いをこうしましたが、そういう集いを月1回ここでいろんな方としているんです。皆さん方ももし関心がられたらぜひ参加してくだされば嬉しいです。そこでですね、この聖書の箇所を読みましょうっていう箇所がありました。それはエレミア書の4章でした。そこにこんな言葉がありました。ユダに知らせよ、エルサレムに告げて言え、国中に角笛を吹き鳴らす、大声で叫べ、そして言え、集まって城塞に逃れよ、シオンに向かって旗を上げよ、避難せよ、足を止めるなと。私は北から災いを、大いなる破壊をもたらす。このような言葉がありました。逃れなさい。で、エレミアのこの言葉をですね、私はそれをじっと読みながらどう読んだらいいんだろうか。逃れなさい。あ、これはエレミアに対して言われていることだ。今から2600年も昔のイスラエルの人たちに対して言われた言葉として、そのエルサレムはやがて滅びる、敵が攻めてくる、町が崩壊する、そういう状況をエレミアは予言して、早く逃れよと人々に言った。そのことは知っていた。そのことはわかる。しかしそれが今ここにいる私に対して 何を語りかけてくるんだろうか。逃れなさい。その日が来れば、王も高官も勇気を失い、祭司は心を砕け、預言者はひるみ、さあ主なる神よ、まことにあなたはこの民とエルサレムを欺かれましたというようになる。そしてその危機の時にもですね、預言者や学者たちは、彼らは我が民の破滅を手軽に治療し、平和がないのに平和平和という。だからエレミアはここから早く逃げなさいと叫ぶのです。しかし多くの預言者や王たちは一向にそれに耳を貸しません。そればかりか、とんでもないことを言う預言者だと言ってエレミアは皆から非難され、王から罰を受けます。神様はなぜこのようなことをされるのでしょうかと人々は問うばかりです。今日私たちはこのエレミアの言葉をどう聞き、そして私たちは何から逃げるのだろうか。城塞に逃れよというその城塞はどこだろうかと私は考えてみました。そして今日使徒パウロが神と和解させていただきなさいと勧めています。キリストにより神は私たちに和解を用意してくださった。そしてどんな罪人であっても、どんなに能力ない人であっても分け隔てなく和解をしてくださる。そのキリストの愛の城塞に逃げることをパウロは進めています。そして今後誰をも肉に従って死ろうとはしませんと言います。肉に従って死ろうとはしませんという時に、私はその電話かかってきたアイ君のことを思っていました。肉によって知っていた。あいつはこんな悪いことしよった、こんな弱い面がある、偽善者だ、とんでもないやつだ、俺は被害者だ。初め電話を受けた時に本当にかえってこっちは怒りが増してきた。それで私は彼を肉で見ていた。私を探して探してきて、私に何を言いがかりつけようとしてんねん、帰り討ちにしてやろうと思うほどですね、こう思っていた。しかし肉において知ることはすまいという時に、この肉において知らないということは肉を見ない知らないということじゃないんです。神様の和解を通して見るということなんです。神様がイエス様によって許してくださったというその目を持って見るということなんです。その時に私は何でか知らんけど彼の言うことをそうかそうかと本当に聞くことができたんです。そうかそうか、つらかっただな。そして聞いてたら彼がガーッと心を開いてきたんです。肉に従って知ることはすまい。この私たちは教会に関わっている。 私は牧師です。その牧師でありながら教会にいながらにして肉に従って見てしまうんです。あの人は私に良いことをしてくれる人か、あの人はたくさん献金する人か、あの人は文句ばっかり言って何も献金も奉仕もせん人かとは。そうして教会においてもですよ、肉に従ってみるんです。そしてキリストも肉に従ってみるんです。このパウロが肉に従ってみることをしないということは肉を見ないということじゃないんです。私たちはこの世の問題に一切関わりません。この世の肉の問題一切関わらず、聖霊神様のことだけ考えます。これじゃないんです。これはものすごく言い換えると肉的なんです。俗っぽいんです。嫌なことから目をそらし、そして差別し、そしてなんか清らかなことだけを考えているというのは、何か清らかなそうだけども実はそれこそが肉に従って見ているんです。もう嫌、逃げ出したい、あの人の話はもう聞きたくないと思う、それは肉に従って。そしてエレミアが逃げようと叫ぶ、それは何かというと実はその肉なんです。成功、称賛、褒めてくれること、楽しいこと、楽なこと、美しいこと、こういうことは私たちの好ましいことです。家族の健康、平和、そういうことを求めます。しかし私たちはそういったことが大津波のようにダダダダーンと壊されちまうんだぞ。でこの前、先週私間違って皆さんにご説明して申し訳ないと思うんですが、減価償却の話しました。減価償却という言葉ちょっと間違ってた、富松さんが私先生違うよって言って、ああそれはさすが事務していらっしゃる方やなと思って、先生違うよって。減価償却っていうのは、減価っていうのは減っていく、償却っていうのはそのために償っていることを言って、減価償却じゃなくなることじゃなくて、そのなくなったものをこう置くことを減価償却っていうんだよ、そう言われて、あそうやったそうやったと思って、私間違えたなと思って。しかし私たちが人生の中で自分の過ぎてきているものがなくなっているんです。減価しているんです。昔私はこんなことをしたとか、昔美味しいものを食べたとか、そんなもん意味ないんです。思い出としてはいいけども、羊羹を1000円で買った羊羹を半分食べたら500円なくなってんです。私の人生だったらもう70過ぎたから、もう羊羹で言うともうちょっとしか残ってないかもしれない。こうなくなった部分っていうのはこれはもう赤字なんですよ。減価償却というのはこの赤字の部分をちゃんと取っておく。イエス様がその私の減価償却をちゃんと取ってくれる、それを私たちは本気になってそこに逃れてなきゃ、残りのこの薄っぺらいこれに期待かけてそこを飾ってたってなくなるよ。今日私たちは何を頼りにしているでしょうか。富、健康、知識、能力、称賛、平和、そういうことに安住しています。それは何も悪いことでないんです。そしてそれを目指してですね、進んでそこに永遠の命があるように努力し、 そこに永住し、そのための忍耐であり、そのための信心、信仰であろうとします。しかし、客観的になくなっているんです。どんなにしても。そこにある肉なるものこそ、永遠の命があるように信じて、そこに留まろうとします。私は今、エレミアの言葉を、そこから逃げろ、足を止めるな、その言葉に耳を傾けたい。そこから逃げろっていうのは何か。それは私が肉に従って見ようとしているそこなんです。そこから逃げなさい。でもそれは私個人ばかりじゃないと思うんです。この日本の社会がそこから本気になって逃げないと、成功、勝利、優秀、それはいいんです。しかしそこに向かって私たちは安住し、そこに私たちの永遠の住まいがあるように思っていると、違う。エレミアはそこから逃げろと言います。東日本大震災の状況を想起します。あの津波が押し寄せてきている時に、高いところにいる人が逃げろ逃げろと必死で叫んでいるのに、それを聞いて知らない人は無視してのんびりと談笑したり、家に帰ったりしている様子をですね、私たちはテレビで見ています。そして何と愚かなことやったら、はあ、早く逃げや逃げやと言ったって、なあもう何バカなこと言ってんの、アホやなあと言ったりして、そして庭ブラブラしたりしている。しかしそこまで押し寄せてきている。避難しろ、足を止めるなとエレミアは叫ぶんです。そしてその叫びは2000数百年前の叫びじゃなくて、今日の今日ここにいる私たちに対して叫んでいるんです。富を離れ、この世の喜びを捨てて神と和解、神の和解に逃れよ。どんなに危険が来ても、今のこの富をなくしたくない、まさかと思いたい。しかし今こそ大変な時ではないでしょうか。神との和解の要塞に逃げ込むのです。和解というからには、私と神様との和解というのは肉と神様との和解です。私の現実があるんです。私は学校にいるときによく生徒に言いました。生徒が悪いことして謹慎して、そして復学面接するんです。で、校長室で復学面接で、ええか、分かったか、分かりました、もう僕はもう新しくなりました、先生ありがとうございますと言います。そうか、よかったな、やり直そうな、はいって言います。これで後ろの学見ろって言うんです。そしたら後ろが、なんて書いてある、難しい、分かりません、万物新たって書いてある、万物新たって書いてある。万物新たってどういうことですか。お前は万物が新しくなったんだよ、でもここからドア出てごらん、人って出てごらん、悪い友達が、前の友達、一緒にタバコ吸おうや、万引きしようやっていう友達いっぱいいるよ、何も変わってないよ、ここ出てごらん、ここにおるときはええよ、出てごらん、家帰ってごらん、友達のとこ行ってごらん、すぐ同じでは何も変わってないよ。でも和解するっていうのはどういうことかというと、その現実の中に神様が一緒にいる、イエス様が私のとこに一緒にいてくれるっていう、その現実を引っ提げて出ていくことなんだ。そうしたら友達も変わる、家も変わる、社会も変わる、みんな変わってくるんだ。人のせいばっかりしてたけども、 イエス様が私と共にいてくださる、そこに逃げなさい、何も現実から逃げることなんかできないんだよ、自分の性格も自分の現実も周りの人も何も変わらないんだよ、しかし逃げなさいってエレミアが言う。詩編の記者は、主は私の酒どころと言います、私の砦と言います、そこに避けなさい、そうしないと私の意思や自分の決意なんていうのはすぐ押し流されてしまうよ、大きな津波が来たらあんなもん頼りにならないんだよ、そこにしっかり逃げなさい、神との和解に逃げ込むこと、キリスト教の信仰は神との和解の信仰です。神は私たちにキリストを通して和解を申し出られました。その救いに入るのはただ神様の憐れみによるのです。キリストの十字架によって神との和解に招かれます。私たちをこのようにふさわしいものにしてくださった神ですとある通りです。私たちがどんなにしていても、私たちの現実は本当に価値がなく減価していきます。そこにしがみついていると津波に遭うように押し流されてしまいます。その価値を神はキリストによって減価償却してくださった、償ってくださった、そこに私たちは和解、逃げ込むものでありたい。私たちは富や成功を神のように追い求め、いつの間にかその奴隷になってしまいました。そして隣の人を見失い、傷つけ合い、差別し合い、自らも見失ってしまう。子供たちもその掛け声のロボットにされているのが今日の私たちの周りではないでしょうか。自分も失って他人も失う。エレミアはそこから逃げろ、変人だと言われながら彼は叫ぶのです。私たちはキリストによる和解をいただき、そこからキリストの使者として、また和解の言葉を私たちに委ねられた、その務めを、和解の務めをまた共にしたい。キリストが私たちをそのようにあがなってくださった、そのところに立つとき、私たちは肉によって今後誰も見ないようにする、新しくなってくる、その救いへと招かれているのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、我々がこの肉の思いから逃げ、神様の御心と和解にしっかりと根拠を置き、またこの現実で和解の使者として生きていくものとさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。